そしてその子がこう言ったんです。あなたの T シャツをもらっていい？ところがもうその日はもうずっといろいろと物資を配給して、で帰ってくるのは夜遅くだと。で自分の荷物はもうその宿舎に置いてあって、すぐに取りに行ける場所ではない。でエチオピアです。赤道に近い国です。 T シャツ脱いで、まあ、白人、アメリカ人で白人ですから、まあ、T シャツ脱いで一日中そのアフリカの灼熱の太陽を浴び続ける、とんでもないことです。でしかももう出発の時間、残念ながら肩をすぼめて、そして移動のバスに乗り込むしかありませんでした。しかしずっとその日一日中その子のことが頭から離れないんですね。イエス様の言葉が思い出されるんです。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。2週間半終わり、アメリカの自分の家に戻っても、ずっとそれが忘れることができない。いや、祈ろう、祈ったわけです。もういつまでも悶々と自分の中で考えていても何にも起こらない。神様、私はあの時できませんでしたが、何かないでしょうか、ね、アメリカでは誰もがたくさん T シャツを持っていて、置き場所がなくて困っているぐらいの状態じゃないか。そうだ。そして彼はしまってあるシャツを上げる運動っていうのを立ち上げるんです。でもう近所の家回って不要の T シャツを集め始めます。またコンビニをいくつか説得して、そのシャツを集めるための色物を店頭に置いてもらう。そうすると地元がのテレビがこれを取り上げてニュースになって、なんとわーっと一気にその運動が広まって、1万枚以上の T シャツがなんと集まったって言うんです。だからここで問題が浮かび上がってくるんです。1万枚の T シャツって重さ2トンにもなるそうです。援助団体に次々に電話していくんですけども、輸送にお金がかかりすぎる、そう無理だとことごとく断られるんです。そんなにかかるんだと、宅配便にの会社にエチオピアまで2トンの荷物を運ぶっていくらかかるんですかって聞いたら、6万5千ドル、日本円にして650万円。それは確かに無理だって言われる、でもと祈るんですね。失望せずに、神様、この T シャツはあなたのお集めになりました、じゃああなたがお届けくださるはずです。で諦めずにまた電話をかけていく中で、アフリカのサハラ南部を守る会という、そういうグループに出会うんです。たまたま物資をアフリカに持っていく、だからその T シャツもそれと一緒に運ぼうと言ってくれたんです。ただし一つだけ制限がある。何ですか？この物資は一つの国にしか持っていくことができず、またそれはあなたがじゃあここにと希望することを聞けるかどうかわからないと、決まっているんだと。いや、もうでもそれでもアフリカに運んでもらえるなら、確かにアフリカ広いですから、その、まあ、サハラの南部だからアフリカの、とりあえず南側半分ぐらい、そこからエチオピアに行く可能性はあるだろう。とにかくアフリカにさえ渡ればアメリカでずっといるよりか。わかりました、委ねます。そしたらそのサハラ南部を守る会の人がこう聞いてきたんです。でその国はエチオピアになるけどもいいかね。それでもその T シャツが誰が受け取るか。エチオピアって人口1億人いるんです。その少年に、11歳の少年に渡る確率っていうのは 0.1% もない、確率で言うと。でもじゃあこの T シャツがエチオピアに渡る確率なんてどれぐらいあっただろうか。だから彼は祈ります。神様、何でもおできになるんですか。 絶望に陥りそうになるとき、そこから救い出してくださる、祈ることのできる力を神様が与えてくださる。
え、
そうだ、神様がお出来になる、もしできればというのか、信じるならば何事もできる。神様、失望の方に目を向けるのでない、私に目を向けよう、こう語り、だから祈りなさい、私を頼りなさい、そう願います。弱さの中にある時ほど、親は子供に何とかしてあげよう、その願いに耳を傾けるものでしょう。それ以上に神様は、沈みしないで、私が共にいる、こう語ってくださるんです。ある社会学者が回復力ということをテーマに研究実験をいろいろ調査したことがあるそうです。人生が計画した通りにいかなかったことなど、心の痛手となる試練を経験とした人々が大体二通りに行く。そのトラウマからもう立ち直れなくて、まあ、引きこもりまで行かなくても、もう新しいことは何もできない、もうずっと血を這うような歩みしかできないような、まあ、そういう人たちでも本当にひどい経験をしたのに、そこから立ち直って むしろその体験があったからこそと活躍する人もいる。この違いは何なのだろう。だからちょっとやそっとの痛手ではなくて、共産主義国家に捕らえられて洗脳を受けて、そこから救われた人たち、あるいは戦争の捕虜から救われた人、過激派グループの人質になったところから助け出された人、強制収容所からの生還者、事故で体が不自由になった犠牲者、複雑な環境で育った子供たちっていう、そこからどうして立ち直れたかというような、そんな人たちと、まあ、立ち直れずにいる、いまだに痛手を負ったまま苦しんでいる人、それぞれ調査をしたんですね。そして大変過酷な状況にあったにもかかわらず、それを乗り越えただけでない、むしろ成長した人たちのその秘訣を、まあ、社会学者がまとめた結果なんですけども、まあ、それをその人たちが持つ力を彼らは回復力と名付け、その特徴を次の3つにまとめ上げたそうです。1つ目が、回復力のある人々は自分自身を単なる犠牲者とみなすより、自分の運命を超えた何かが支配していると考えることができる。自分の運命を超えた何かが支配している。聖書に出てくる、例えばエジプトに奴隷で売られたヨセフ、犠牲者と見なすよりも運命を超えた恵みに支配され、その過酷な状況からむしろ祈って成長したヨセフを思い起こします。また次に、回復力のある人々は自分の価値観を決して妥協させることはない。本当に迫害や、また DV や、もうそういう状況に置かれたら、自分には価値がないんだ、自分はいても仕方ないんだ、人生諦める人多いです。神様はあなたを愛して救い出してくださる、これを妥協させない、だから私の祈りは聞かれる、自分の価値観によって祈るようではない、神様の価値観、揺るぎない価値観に生きる。最後に、回復力のある人は苦しみの中で目的や意味を見出すことができる。これこそ神様が私を作られた、そこにしか希望はないのではないか、だからこそ神様は私に特別な計画を持っておられる。このような試練にその神様の計画が失望に終わるような、そんな私は弱い神様を信じているのではない。絶望しそうなことに 直面するときに、私たちの中心にある力が何かということが本当に問われると思うんです。そこでこそ祈る、つまり私ではない、キリストが私のうちに生きておられる、そこで働いてくださる神様を信じる。私が何者だからではなく、作られたゆえに神様は私を愛し、その私のあらゆる環境を超えて働く神様が私に与えてくださった計画を、むしろこのことによってこそ人間がなしたのではなく神様がなされたにしか言いようがないという時ほど神様が働いてくださるはずだ。どうしようもない時こそ、弱い時にこそ神様の栄光が、恵みが表されることを信じて、失望せずに常に祈るべきこと、このこと、私たちはこのことこそ神様の愛のお印であると、クリスマスに向け、また自分自身が神様に愛されていることをもっと知るために、祈る、そして祈り合う、祈り続ける教会とならせていただきたいと願います。お祈りいたします。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。天の父なる神様、本当に私たちは弱く、信じることがなかなかできない、いろんな傷を互いに持っていることと思います。またサタンがそこに働きかけ、愛を疑わせ、十字架と復活をも疑わせるような、あるいは十字架と復活の事実に対し私たちがまるで無関係であるかのように、神様と私たちの間を絶えず切り裂こうと伺っていることを思います。だからこそ失望せずに常に祈ることをどんなに大切であるか、また神様ご自身が私に手を伸べ、その手を握るようにと、祈るようにとせずに願い、その手を差し伸べておられるかということ、そのところに目を留めさせてくださり、どうぞその大切さを教えてくださり、お願いします。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか、まして神は長い間そのままにしておかれることがあろうかと、あなたは私たちを選んでくださり、愛してくださることを理由に、そのままにあなたはされない、伝えてくださっています。あなたの愛を教えてください。そのことを疑う私たちを信じる者に変えてくださることもあなたが出してくださいますから、そのことを祈らせてください。どうぞこの不信仰の私を救ってください。そして人々を救ってください。主よ、信仰をどうぞ私たちに与え、この教会に与え、あなたのその働きとご愛を受け取るものとさせてください。この今日の午後、加藤陽子先生にお父様の鑑識がおたれ、明日また葬儀が行われます。神様のご栄光が表され、ご遺族の慰めがあるようにお願いいたします。また今入院されている富室町子姉妹、そこにもあなたの癒し、またご栄光が表されますように。他にも苦しみの中にある方々、まだ救われていない家族のため、主よ、失望せずに祈らせてください。そしてあなたの御業がなされることを信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。